みんなのダイエット。さあ、というわけで今週も始まりましたみんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度から考えて、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというプログラムです。お送りするのは私永井と
半助と
哲一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は、ストックいよいよ出ました。
そうですね、
私いっぱいいっぱいでした。
ですよね、あのだいぶバタバタしてたのと、あとなので今日結構割と久しぶりの収録になるの で、
そうです、ね、
結構僕手に汗をかきながら今喋ってる感じです。結構本当になんか分かんないですけど、久々だとやっぱ緊張しますね。
いやなんかそんな感じが全然しないですよね。
うん、かなりあの今おでこと手のひらの汗を結構かいてる感じです。
あ、じゃあ今うつ発見器にかかるとやばいですね。
かなりメーターがもうグイングイン動く感じになります。
なんでうつ発見器や
ん。なんかよくわかんないけど、はい、
はい、
そんな気がしたんです。はい、
はい、まあちょっと私の方はバタバタしておりまして、先々週、私と哲夫さんで高崎の方にお邪魔しまして、
はい、お邪魔しました。
そうですね、
お土産もいただいて、
うん、あれ良かったね。
はい、
っていうか、ま、僕より優秀な哲夫さんはちゃんとやってるんでしょ。
その前に永井裁判長、
はい、
またするか
発言の許可を。
それはちょっと、
はい、あの第2回後半ということで
第2回後半
お願いします。
はい、前回 の、 あの判決が不服だった、うん、被告半助が控訴しましたが、
うん、
改めて、うん、告発させていただきますと、
はい、
あのお話を伺った20分30分後ぐらいに、
はい、
埼玉県に入った途端に、
うん、
俺がいつも行くパーキングエリアがあるんだよねということで、うん、はい、そこで降りて、
うん、
私はもうトイレ休憩だと思っておりましたら、
はい、
この被告半助は、
はい、
行きつけの、屋台風本格博多ラーメンの店に迷わず入りまして、
はい、
でこれは本当の博多ラーメンっぽいのと聞かれまして、
うん、
まあ、ちょっと、外観がちょっと違うところもあったりしたので、質問じゃないのみたいなことを言っておりましたら、半助
は
食券を購入しておりました、
はい、
そして、その30分ほど前に長い裁判長から、外食は3割残してちょうどいいと、
うん、
言われていたにもかかわらず、
うん、
私はもう耳にまだこう残響音が残ってるような感じすらしたその時にですね、
うん、
はい、
そうだよね、早かったもんね。
はい、博多ラーメンを一杯、
うん、
そして明太ご飯を同時に頼み、
うん、
ラーメンを完食した後に替え玉までしておりました。これは、はい、これはあまりに身勝手な犯行と、
はい、
苦手
言わざるを得ない。
はい、上昇者来るの余地は全くないと。しかも
この、ね、
はい、この企画は、の企画は半助被告自身によるものですから計画的な犯行だと、
はい、
いうことで極刑を持って、望む以外に彼の、更生する余地はないと、もう反省の余地も全く見られておりませんので、
はい、
もう極刑を持って処するしかない
ん
と、はい、
うん、
思いここに告発させていただきます。
はい、ちょうど今鉄道検察官からの告発があったわけなんですけれども、
はい、
ですね、まあ、僕も実はそれタイムラインで流れてくるのを見て
バレバレじゃん、
はい、と思っていたのに加え、ですね、はい、僕一つ気づいたことがあるので、
はい、
ちょっとちょうどいい機会なんで、
うんうん、
これちょっと半助さんに一回ちょっと質問をぶつけてみたいなと思っていたんですが、うん、
怖いな、
お父さん。
いやもう全然
はい、
もうですね、まあ僕も、
うん、
哲夫さんも半助さんも、
うん、
みんなツイッターをやってるじゃないですか、
はいはい、
でやっぱり半助さんのタイムラインが流れてくるんですけれども、うん、結構な割合で、
うん、
食べ物が絡んだものが流れてくるんですね。
そうですね、
はい、
うん、
それも結構な割合なのと結構なものを食べているタイムラインが流れてくるんですね。別にそれは全然 OK だと思うんですけれども、
はい、
どこまで人間の限界に挑戦しているのかなって思うことがあるっていう感じなんですね。
うん、
一 人はどこまで食べたまま痩せていけるのかみたいなことに真剣に挑んでいるみたいな流れだなと思って、最近特にでもここのところやっぱりお忙しそうな感じはあったので、まあそういうのもあったりすると人間甘いものも欲しかったりするよなと思いつつも、まあ漏れなくですね、本当に人はどこまで食べて痩せられるんだっていうことを挑戦している感じの、まあ、ここしばらくだったんじゃないかなと思って、まあ、これでも一回聞いてみた方がいいなと思ったんですね。
言い方が違うとこう耳障りがいいですよね。
それでも結構なチャレンジじゃないですか。
こらハンスケ、ふざけんなボケ、この貴様、お前ダイエットやる気ねえだろ、ふざけんなよという言葉も言い換えるとこんな風になるんですね。
ですね、なんか最近フォローしてくださる方がですね、いやいてくださって、でその時にハンスケさんがダイエットをやってるのを知って、フォローしましたみたいな流れで、はい、フォローしてくださる方もいらっしゃったりとかするんですよ。
本当ですか？ありがとうございます。
本当です、本当です。なので、はい、一応そうなってくると、痩せてもらわないと結構僕嘘言ってるみたいな流れができそうじゃないですか。
うん、そうなんですよね。
あいつの言ってること聞いてても痩せなくないみたいな話になるのはちょっと怖いなっていうのは結構ですね思ってまして。
そうですよね。
そうだろう、そうだろう。
はい、ですね、ここでお知らせがあります。メールを送ってくださいと言いつつ、ずっと、準備中になっておりました、みんなのダイエットのメールアドレスちゃんと載せました。バックナンバーのページの方からですね、見ていただきますと番組についてという枠の中の一番下にですね、ご意見ご要望などはということでメールアドレス、ちゃんと明記いたしましたので、こちらの方にですね、ハンスケを許してやってくれというメールをぜひ送っていただければと思います。
はい、攻めてはいないんですけれども、ただ多分今のままだと質問で必ず、本当に痩せるのっていうの方が多分圧倒的に多い気がするんですね。
そうだよね。
なんで一番心配してるのは、本当に痩せるのっていう質問が来るんじゃないかっていうところですね。
疑問に思った方はぜひぶつけていただければと思います。長いマジックできっと痩せると思います。言い訳をここから開始してもよろしいでしょうか。
ダメ、
はい、
ダメなの。
いやもう発言はとりあえず自由だっていうことで、一応言い分を聞くみたいなことで、
ね、本当に哲夫さんにはもう弁解のあれはないんだけど、本当に哲夫さん帰ってからは食事戻りましたよ。聞いてる？はい、聞いてる？
食事が戻りました。
うん、この番組で言ったよね。だんだんこう食べる量増えちゃう時があるんですよ。はいはい、ごまの話とかでしたと思うんですけど、
はい、
なんでこのモンブランさんの方で食い倒れ万歳の方でやったイベントの近辺は食べまくっておりましたので、これは戻るの大変かなと思ったんですけども、はい、その後哲夫さんが、出国された後、
はい、
その後もう一つね、クリラジの方の自転車関係のイベントがあり、日光の方への修学旅行の同行がありで、はい、今週も体験学習の動向がありでちょっと、はい、ハードだったんですよ。
はい、
で、まあちゃんとした食事っていうとんっていう感じなんですけど、はい、それがまあでもいいきっかけになりまして、
はい、
昨日水のここ2日かな、通常の家ご飯に戻ったんですけど。
はい、
量へ食い倒れ万歳イベントが本格化する前の状態に戻りました。すぐに。なので、量は減ってます。誰か信じて。
いや食べる量が減ったっていう、
ね、うんうんうん、
はい、通常で食べる量が減りました。そしてあとは、うん、数字がどのぐらい変化したかっていうところ、多分これ皆さんも気になるんじゃないかなと。
はい、はい、そこなんですが、大丈夫でした。僕も心配したんですけど、その、はい、ちょっとハードだった時期に、まあね、この間いい加減な食生活で痩せたというのが先週流れたと思うんですけども、さすがにそこまでは行ってないんですけど、まあキープと言っていいんじゃないでしょうか。今日測りました。昨日今日測ってですね、
はい、
体重発表します。はい、昨日体重 80.3、 体脂肪 21.3 で、今日測りました。
はい、
今日 80.4、 体脂肪 22.3。
おお、
まずまずでしょう。
まずまずですね。
確かに。ちょっと戻りますけど、その先週流れた時が 77.9 の 22.4 だったんですよ。はい、で、その後、V 字回復しまして、81.3 の 21.03。これが8月25日。はい、で、昨日今日が 80.3 の 80、あ、昨日今日か、80.3 の 80.4。
はい、
まあ、体脂肪はね、なんか 21.3 の 22.3 っていうのがちょっとまずい気がするんですけど、
まあまずいっていうよりも、実は体脂肪の量が前回の時とそれほど変わってないっていうのが実はポイントでして、
うんうんうん、
そうすると、あの、うん、単純に何が減ったんだっていう話になるじゃないですか。
筋肉が減った、
体重減ったのに。いや、多分ね、筋肉は、うん、落ちるの早いんですけど、うん、生活の環境がよっぽど変わらない限りは、うん、急激に落ちるっていうことは基本ないものなんですね。
へ
え。なので、
急激に落ちたりはしないの？
あの、生活環境、要は体の使い方が突然変われば、うん、急激に落ちます、
うんうんうん、
だから例えば今までウォーキングとかを1日30分とかでも頑張っていた人が、
うんうん、
1週間とかやらなかったら、うん、まあ、簡単に言うとやっぱり筋肉の量は落ちます。
ああ、はいはい、
でもそこまで極端な状況じゃない限りはそれほど簡単に、
うん、
あの、普段生活する分に使われている筋肉であれば落ちていく量っていうのはそれほどないはずなんですね、
うんうんうん、
で、体重が落ちてそれで体脂肪率も同じ状況っていうことは、うん、体の中身の、うん、要はあの、減らしやすいものが変わってるっていう話になるじゃないですか。
はいはいはい、それは何？
一番簡単に減るのって、
うん、
水分なんですよ。
あ、やっぱ水か。
はい、あの、よくこれはもう有名な話なんでご存知の方も多いと思うんですけど、
うん、
人体って 60% から 70%、 人によってちょっと変わるんですけれども、うん、が水分で構成されてるんですね、
うん、
で、一番、うん、あの、体重の変動をさせるのも、うん、まあ、温度調節とか、まあ、老廃物を出していくとかっていうことまで含めて、
うん、
体の中の水分調節っていうのは1日に大体 1.5 リットルぐらい行われていくので、
うんうん
うん、
例えば動きが激しくてそれに伴って水分がしっかり吸収できてないと、
うん、
体重減るじゃないですか。
はいはいはい。
で、体重が減っても、
うん、
脂肪って量が減ってないじゃないですか、
うんうん、
なので人によっては水分だけ減ると体重すごく減るんだけれども、
うん、
脂肪率は増えちゃうっていうことが、うん、ちょっと複雑な話なんですけどあるんですね、
うん、まさしくその状態ですね、
はい、うん、ということは体重が減ったことであんまりやったーっていう感じを持ってもらうとそこからさらに太ってしまうっていう話になるわけです。これがいわゆるリバウンドっていうのの一番基本的な仕組みですね。
リバウンド、
はい、
やっちゃいけないことじゃなかったのか。
いけないんだよね。
まあ痩せる錯覚っていう話なので、
うん、
だから実は逆のパターンで痩せられる方が、
うんうん、
とても体にとっては良いわけです。要は体重は変わらないけれども、
うん、
脂肪率が減ったとか、
うんうん、
っていうのが一番望ましい形で痩せることなんですね。なので今回の半助さんの痩せ方だと、
うん、ダメなんだ
よね、誤解をするとあのこれで油断をすると、
うん、
結構リバウンドしやすい、
うん、
のとあともしかしたら心当たりがある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
うん、
あのある程度自分があの増えたなと思っててもその体重キープしてると、
うん、
意外と減らすことに対して抵抗を持たれる方いるんですよね。
お
減ったら、はいはい、減ったらあのちょっと良くないんじゃないかみたいなことを思って、
うんうん、
最初あの痩せたいとは思ってるんだけれども、
うん、
減らすとあのうまくコンディションをキープできないんじゃないかと思って、
うん、
減らすことに最初抵抗を持つ方もいらっしゃるんですよ。
はいはいはい。
でそれをどこで判断するかっていうのがやっぱりさっきから話が出ている体脂肪率の話なんですね、
うん、なるほどね、
はい、
うん、
ただでも 21% 台っていうとそこまでめちゃめちゃ多いわけでは実はないんですよね、
うん、あそうなんですか、うん、
ちょっと多いかなとは思うんですけれども
はいはい。
例えば半助さん の, あの体型とか年齢とかを考えていくと、
うん、
20% を切れれば、
うん、
まだ割と状態としては良いっていう感じだと思います、
もう一息頑張れば
そうですね、ま、男性だと、
うん、
18% ぐらいまでは、
うん、
一応標準の死亡率っていう捉え方ができるので、まあ、あの年齢によっても若干差はあるんですけれども、
うん、
まあ、男性だと本当に 18% 台であれば、
うん、
健康を損なうこともなく、
うん、
そしてあの太っているという見た目になることも全然なく。
ちなみに哲夫さんって分かるの？体脂肪率って。
体脂肪率、
うん、
ね測ってないんですよ、
うん、
で、今調べて、
うん、
6月2010年6月2日、
うんうん、
3ヶ月前、
うん、
のやつを見つけました。
はい、あ、わ、測ったことがあるんだ。
うん。
うん、
体重が 70.2、
うん、
はい、体脂肪が 25.1。
よし。
お
お。よし。
です。で、ちょ、うん、今測ってきていい？
え、あ、あるの？
うん。体重計はある。
あ、測れるのがあるんだ。
うん。
じゃあ、それはぜひ。
今から測ってきます。
はい。
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 うん。
じゃあ、その間にちょっと今の、ちょっと僕、軽くびっくりしたんですけど、
うん、
この前哲夫さんと初めてお会いして、
うん、
全然そんなに大きく見えないじゃないですかっていうのを、
うんうん、
あのいい意味で、
うん、
そんなにいわゆる死亡率が高い体型の方に見えないじゃないですか、
うんうんうん、
だから今それでちょっとお、まあ、驚いたっていうか意外だなっていう感じの印象なんですけれども、
うんうんうん、
あの肥満っていうことでは全然ないんですけれども、うん、やっぱり、ね、隠れて脂肪の多い人っていうのはいるんですよね。
はいはいはい。
で、まあ、脂肪っていろんなところにつくので、
うん、
で大人になってからやっぱり特に問題になるのが、
うん、
いわゆる内臓につきやすい内臓脂肪っていうのがあるじゃないですか、うんうん、
はいはいはい。
で特にあの肝臓とかにつく、いわゆる脂肪肝っていうやつですね、う
ん
う
ん、はいはいはい。
まあ、あのもっと美味しい言い方をするとフォアグラっていう言い方なんですけど
はいはいはい。
そうすると、まあ、あの脂肪肝とかって怖いのは、
うん、
いわゆる肝硬変とかを招きやすかったりするんですよね。
はいはいはいはい。
なので、うん、あの内臓の脂肪ってやっぱり年齢が特に30代を超えていくと、
うん、
どうしてもつきやすくなってしまうんですが、
うんうん、
解消する方法として、まあ、食生活を改善していくっていうのはもちろんなんですけど、
うん、
やっぱり一番有効なのが、
うん、
体を動かしていわゆる脂肪を燃焼させて、
うん、
落としていくことって言われてるんですよね、
うん
うん、で今やっぱりあのとてもブームになっているのがウォーキングまたはジョギング、
うん、
これ今すごいいろんな方やってらっしゃって
る、ね、多いですね、うん、
すごく多いですね、
うん、
ウォーキングジョギングとあとはあの女性がですね、
うん、
今 山登りにハマってらっしゃる方すごい多いみたいなんですよ。
おお、あのうちの長女も食い倒れ万歳で一緒にやってる、はい、なおちゃんが山登りしてるんですよ。
今すごいんですよ。なのであの
女、
はい、あの女性のアウトドアグッズの売れ行きが今ものすごいんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、確かにでもそうなんです。もう本当にあのスポーツショップとかに行くと、
はい、
もうアウトドアグッズのブースっていうかコーナーが一角できていて、
うん、
一式、そうですね、だからキャンプとかいうノリではなくて、
うん、
完全にあの登山をするための、
うん、
一式の用意があったりとかっていうのがとても人気だそうで、
うんうん
うん、まあそれはやっぱりあの両方とも脂肪燃焼させる上ではとても有効だなと。
へ
え、山ガールズとか言うんでしょ。
そうなの。森ガールじゃないの。
う、うん、
山森ガール雰囲気じゃないですか。で山ガールはあの山が好きなんで山ガールっていう。
へ
え、で僕が好きなボーガスニュースには、
はい、
谷ガール。
ええー。
いや、あの、それ、あの、元ある事実のニュースを茶化すうまいパロディのやつで、
はいはいはい。
あの谷圭さんが亡くなったので、
ああ、なるほど。
ああ。
うん。あの、街中でガチョーンって言うっていう谷ガールズっていう。
がいるっていう。
はい。
うわ、
はい、鉄を測ってきました。
はい。
はい。お願いします。
3ヶ月ちょっと経ってです、
うん、
はい、体重が 67.4、
うわ痩せとんや、
なので 2.8 痩せていくかな、
うんうん、
で体脂肪が 24.2、
おお減ってるやん。
0.9 減りました。
1% ダウン、
はい、
ね、ほぼ、
お
お、すっぽんぽんで測ってきました、うん、はい、
マジです
っぽんぽんなったよなんかスカイプが立ち上がってるからやたら恥ずかしかったんだけど、別にか関係ないんだよね。見えてないんだよね。
見えてはいないけどね。
そうそう、あとは、せっかくなんで、あの、体重とか体脂肪を測るときの、
うん、
あの、ポイントを、今日ちょっとお話をしといた方が良いかなと思って。
測り方？
はい。
測り方、そうですね、測り方っていうか、測るために、一番要は正確なデータが、出る、パターンって言ったらいいんですかね。
はいはい。
あの、要は体脂肪の量って、あの、正確に、測れるっていうことではないじゃないですか、言ってしまったら体重とは違って、
うんうんうん、
あくまでもあのいわゆる予測値じゃないですか、
はいはい、
このぐらいあると思うんですけどっていう、
はいはいはい、
で、あの仕組みが簡単に言ってしまうと、
うん、
すごく微弱な電流を一回流すんですね、
うん、
体に、
うんうん、
で脂肪って電気を通さない性質があるので、
はい、
うん、
その戻る時間っていうか電気が一周する時間でどのぐらい脂肪があるっていうのを要は予測するっていうのが体脂肪の測り方なんですね、
うんうんうん、
なのでまああのやっぱりどうしても誤差が出やすかったりするんですね。3回測っても3回とも数値が違うっていうこととかが割とよくあったりするんですけども、
何、
結構変わるんですよ。
そうだって、なので僕昨日 21.3 で今日 22.3 って 1% もいきなり1日で上がっちゃったりとか。
そう、でも1日でさすがに 1% 死亡率が増えることってなさそうじゃないですか。
うん、
それ半助さんとか油断してるのがあるんじゃないですか。
あるのかな。
うん、
うん、
なんでまあ一つのルールとしては、うん、あの、うん、必ず同じコンディションで測るようにするっていうのが大事なんですね。あの例えば時間帯とか、だいたいいつも同じくらいの時間帯に測る、はいはい、やっぱり朝と夜だと体の水分量も1キロぐらい違うので、
うんうんうん、
やっぱり出る数字に誤差が出やすいんですよね、
うんうんうん、
なので特に今体脂肪計付きの体重計も一般の家庭にもすごく広く普及していると思うので、
うん、
なるべく同じ、あのそれは朝でも夜でも構わないと思うんですけど、
うん、
なるべく同じ時間帯に、
うん、
今哲夫さんがあの生まれたままの姿で測ってきてくれたように、
オケア、はい、
うん、
あのまあ、あの服を着ててもいいんですけど、なるべくあの同じ重さの服だったりとか、要はなるべく普段同じ格好に近い状況で測ってもらうっていう、
うん、おお、あ、じゃあ大丈夫かな。僕はだいたい夕飯前にお風呂入ってで普段の家着状態、まあ、T シャツに短パンみたいな感じなんですけど、その状態でいつも測っているので、時間もだいたい同じぐらいの時間に測っているので、だいたいそこら辺はクリアかだと思いますけど。
あとはポイントはあの、
うん、
たまにすごく高い数値が出たり低い数値が出たりとかすると思うんですね、脂肪率って、
うんうんうん、あります。
で高い時は必ずみんなこんなはずはないと思ってもう一回測るんですよ。でも逆に低い時ってやったと思って結構測んないん
です、うんうん、あそうですね。
でもあの少なくとも2回ぐらい乗ってもらってっていう状況ではもう本当に乗るだけなんで2回まあ乗ってもらって、例えば死亡率が最初が 22% で次が 21% でしたっていう場合なんかだと、まあ間を取って考えるっていう考え方が一番外しづらいと思うんですね。
ああなるほどね。
なので例えば今の話の場合だと 21.5% ぐらいなんだなっていう予測を立てておいてもらえると大きく外さないと思うんですね。
うんうんうん、
あの脂肪の塊って1キロが7800キロから8000キロカロリーって言われてるんですよ。
おお。
あの塊で見るとものすごいでかい油の塊なんですね。
まあ1キロってそうでしょうね。
そうですね。
さすがにそれが 500g でも、あの、例えばお肉 500g を想像してもらえると分かるんですけど、
うん、
結構あの皆さん半助さんみたいに食べられないじゃないですか 500g とかのお肉も。
この人はすごいです、
はい、500は食うね多分。はい、
さすがにでも500のお肉って結構食べるのは、うん、あの結構、まあ、頑張る感じじゃないですか、
うん、
でやっぱりそれが減るっていうことはよっぽどのことがないとやっぱり実際減らないんですよね、体にくっついてる時って。
そうでしょうね、うん、
だからそんなに大きく脂肪が増えたり減ったりを突然しないっていうことを知っておいてもらえると間違わないんじゃないかなと、
うん、ああなるほどね。その 1% とかドーンとか落ちたらそれはなんかおかしいぞって思わないといけないっていうこと、
何かに原因があるっていう、うんうん、どうしてもあの実は業務用の機械と一般の機械で測り比べて同じ人を測って、うん、同じ時間で測っても、
うん、
ひどい時は 5% ぐらい差が出たりするんですよ。
5% も違うの、
もうでもコンディションによってですね、一番大きく違うと 5% とか違うこともあるので、なのであくまでもデータを積み重ねて、
うんうん、
平均的に考えてもらえると、
うん、
大きく外さないっていう、あのなので一番誤解をしやすいんですけど、低い数字を出してやろうっていうあのゲームセンター的なノリで体重を測るようになるんですよ、だんだん。
なるほどね、
はい、で低い数字が出たところでやめるみたいな形がよくあるんですけど、
うんうんうん、
あの実はそれは本来の目的じゃないので、
う
ん
う
ん、
まあそうです
ね、ちょっとあの一回立ち返りましょうっていうことをよく言うんですけど、
うんうん
うん、今いい数字出たんでもういいですみたいなことをよく言われるんですけど、
うんうんうん、
でもあの数字出すのが目的じゃないんで、とりあえずもう一回測りましょうかって言って、
うん、
やっぱりあの数字が正しく出ることを確認するっていうのは大事かなと思うんですね、
うん、なるほどね、うん、いやなんかその2回測ってその平均とかっていうのどこまでやってなかったですけど、確かにねその多かった時にもう1回乗るっていうのは2回ぐらいやったことがありますね。
そうなんです、どうしてもあの寄せていくんですよ、低い方に寄せたがるっていうのは、うん、その気持ちとしてどうしてもあるので、
うん、コンマ ないくつか下がってやっぱりいいじゃんっていう風にして低い方で記録したりしたことが2回ほどあります。
でもそんなに1回や2回乗っただけで何かが変わるほどの運動量は生まれてないはずじゃないですか、確実に、
うん、そうそうそう、でだってその次の日にはやっぱりその多かった数字に戻ってたりとかね、やっぱりあれだったんだとか思って、まあそこからは測り直したりとかっていうのはあんまりしてないですけどね。まあでもそれだけ
1回そうですね乗ってもらえたりすると割と正確な数値で把握しやすいと思うんですね、
うん、なるほどね、うん、
だから体重の測り方をちょっと変えるだけっていうか意識して測っていくだけでも、
うん、
結構実はダイエットって成功しやすくなるんですよ。
うんうん、
ほう、
まあね、
はい、それはあのこう寄せていくゲームセンター的な感覚でいくと、
うんうんうん、
多分いい数字が出た時点でもう安心だっていう話になって、
うん、
食べることに対して優しくなっていくっていう流れもあるだろうなと思うので、まあ、正確に数字を知ってもらうと、
うん、
一番やっぱり成功しやすいかなと、
うんね、はい、ということで、まあじゃあ次はその私たちお邪魔していただいたお土産、
はい、
その後どんなかみたいな感じでお話をしていきたいと思うんですが、私はそのバタバタしておりまして、
はい、
何回やったかな、あのお土産に関しては 数えることしかできておりません。
あ、でも逆に言うと数えるほどはやってもらったんですね。
あ、やりました、やりました。あのね、日光の時は本当にね、今回初だったんですよ。研修みたいな感じで一回、カメラマン何人か集まって行ったのは一回あったんですけど、はい、実際にその同行で行ったのは今回初だったんで、結構ねいっぱいいっぱいだったんで、はい、余裕なかったんですけど、この間行った体験学習は何回かやってるやつなので、はい、結構待ち時間とかやっぱあるんですよね。その生徒さんたちが何かしてるところを撮るんだけど、移動とかなんかの時には、あと先生が話しされてる時とかっていうのはやっぱりあんまり撮ると子供たちがピースサインしだしたりとかして騒がしくなっちゃうので、うん、そういう時はこうじっと撮らずにこうしてるんで、その時に先生が話してるのから邪魔にならないように視界から外れるようにするんですね、
うん、
でその視界から外れた時にあっと思い出して、今のうちやっとこうと思って何かやってみました。でやっぱり1分、その時は多分もうちょっと2分とか3分とかはやったと思うんですけど、
はい、
結構その正しくっていうんですかね、はい、足疲労、つま先が広がらないように意識して、で腰を落として下で溜めてあげるってやってると結構ハードですよね。
結構効くんですよ、本当に、うん、本当に効くんですよ。
結構だからそれも結構広い敷地な場所なんで、行ったり来たり動いてた後だったのもあって、わこれ結構きついなとか思いながら、もう1分は確実に超えるぐらいの時間はやってたんですけど、
うん、
途中でいやこれあんまりやりすぎるとこの後ウォークラリーだよねとか思って途中です 2分か3分はやったと思うんですけど、途中でそこでやめてっていう感じだったんですけど、結構これきついわと思って、
まあでもきついのは正しくできたっていうことなので、うん、まあ、とても良いことですよね。あとは使い方としてとても正しいですよね、そのちょっと空いた時間にやろう、うんうん、
そうそう、それができるのがやっぱ今回良かった、いいお土産だなと思って、これまでご紹介してきたのは肩
を
持ち上げて落とすとか、
はい、
あと、はい、足の裏と裏くっつけて股関節を少し刺激するとか、そこら辺が僕の仕事の関係からすごくやりやすかったのと、はい、まあ、ほんのちょっとでできるっていうのがあったんで、うん、良かったんですけど、今回のやつも、ちょっと家だとタイミングをちょっと見つけなきゃなっていう感じなんですけど、その外仕事の時にはすごいいいなと思いましたね。哲夫さんはどんな感じですか？
僕はこれを本当しょっちゅうやれてます。
ああ、ありがとうございます。
いや本当に
素晴らしい。
てか僕本当に規則正しく同じことを繰り返すが全然できない人間なんですね、
うん、
なので、うん、本当に思いついた時なんですけど、1日1回はね、1分もやってないことのが多いですけれども、何回も何回もやってます。
へえ、
うん、外よりもうちの中のが思い出すかな。ちょっとお湯沸かすの待つ間とか。
ああ、なるほどね。
うん。
はいはいはい。
感じです。で、毎回、やっぱり足に来たっていうか、感じが残る。
うんうんうん。
聞くっていう半助さんの気持ちがわかるんですけども、ちょうど家だったら結構フローリングとかで、平行な直線があるじゃないですか。
はいはいはいはい。
なので、足の指が開かないっていうのは、ね、
そこに
目の前で
合わせて、はい、はいはいはい。
教えていただいて、ちょっと僕が2回目自分でやった時には開いちゃったっていうのを教えていただいたので、フローリングのラインに指を平行に沿わせて、
うん、
そしてやるっていうのは結構しょっちゅうさせ、うん、してます。
素晴らしい。
いやいや、ただ正直見て分かるほどお腹はへこんでない、うん、
それだって
、うん、
ねまだ、
うん、であと100均に行ってそのウエスト周りを測る
メジャー
を買わなきゃと思いつつ、ずっと100均に行けてないまんまなんですよ。
ああ、
なんで数字はすいません測ってないです。
ああ、
僕も未だにあれだ書いてないや、
ただ癖っていうかその 習慣的なすぐ思い出せるのがあるのでしょっちゅうできるっていうのが一つです、うんうんうん、あと、うん、あの収録の時には入ってなかったもう一個私お土産をいただいたんですよね、
うんうん、あそうか あれ収録入ってなかったんですか。
そうなんです、
うん、
あの手を、手のひらを指と指を組ませてそして手のひらが頭の上、うんはい、え外側に向くって言ったらいいの、
うんうんうんうん、
天井の方を向く
って、ね、天井の方向くそうですよね、
うんうん、
そしてあの なんて言ったらいいんだ手を上に伸ばす、
うん、
そうですね、まっすぐピンと張って伸ばす感じです。肩に耳つけるぐらいの感じで、
ね、そうです、その通りです、
うん、
そしてそれで歩くって言われたんですよね、
うんうん、
はい。
なのでこれもできるだけやってます。回数は少ないですけれども、
あ、それは今日やった。
で永井先生これですね、あの、はい、その膝の屈伸、屈伸じゃない、なんて言ったらいいんですか、お土産のその親指を揃えて、は
い、スクワットって言われるのに近い状態ですね。
近いですよね、
うん、
はい、
その時に手を上に上げるはダメなんですか。
あの悪くはないです、悪くはないんですけれども、うん、あの多分上げっぱなしだと、うん、30秒上げっぱなしだと相当腕が辛くなってくると思うんですね、うん、腕の重さで、
はい、
うん、きついと思う、
はい、結構僕もいろいろな形で負荷をかけたりはするんですけれども、
うん、
実はあの哲夫さんがあの今とてもドキッとするようなことをですね指摘 してくださってですね、
うんうん、
いや実はですねあのこの前お二人に持って帰ったお土産なんですけれども、
うん、
あれですね、まあ、あの実はバリエーションが結構なパターンでありまして、
そうなんだ、
すごいぞ、
はい、
そうなんです、まあ、なので、まあ、その一つの形として例えば手を上に伸ばすっていうこともありはありなんですね。ただこれ慣れてこないと、
うん、
あの特にあの背中と二の腕のところがですね意外と凝ってる方が多いので、
うん、
そこ硬いと結構20秒ぐらいからきつくなるんですよ、
うん、今日きつかった、
はい、でそれがもっとあの柔らかくて上にグッと伸びてる方だと、
うん、
効果は高いんですけれども、
うん、
なので例えばあの前半助さんにあの覚えてもらったあの肩の上げ下げあるじゃないですか、
うんうん、
それを最初にやっておいた後に、うん、例えば手を伸ばして、
うん、
そのスクワットをやってもらえると、
うん、
全身効果が上がりやすいんですね。
なるほどね、うん、あのねその撮影の時にカメラぶら下げるじゃないですか、
うん、
はい、
で1日その状態で動くわけですよ。
重いよね。
これはもう僕だけかなってちょっと心配になって、フォトスクランブルのスノーさんとかに話を聞いたんだけどやっぱなるって言うんですけど、すっごい首のあたり凝るんですよ。
そうですよね。
首肩がパンパンになるような感じで、でその時はあんまりやっぱ仕事してるからっていうのもあるんでしょうけど緊張してあんまり感じないんですけど、翌日とか翌々日にすっごい痛くなって、
うん、
でまさしく今日そんな感じだったんで、その肩の上げ下ろしを、写真選びながらずっとヒコヒコやりの、
うん、
で納品に行って車止めてからその納品先にちょっと歩くんですね、
うん、
その時にこう周りを見渡したら人影がなかったので手をグッと上げながら、
うん、
ひこひこと歩いてったりとかしたんですけど、あの上げてるだけでやっぱ手はきつかった。だけどあのそのきついのを乗り越えるとしばらくそういう肩楽になった。
そうなんです。
うん、
なので実は肩がほぐれている特に男性は、うん、お腹を引っ込めることに対してとても有効なんですね。
うーん、
あとはあのカメラとかもそうなんですけど、
うん、
よくあのギターとかを長くやってる方だと、
うん、
本当にあの骨格がずれていくらしいんですよ、
うん、
ギターの重みで。やっぱりギターもあのストラップをかけて同じ側で弾くじゃないですか、
うんうんうん、
なのでずっと同じ側でギターを弾き続けているともう骨がやっぱりよれてくるらしいんですね、
うん、 そうなんだ。
だからもう本当にギターを長くやる方は割と整体の先生とお付き合いがある方とかも結構いらっしゃってですね、本当にレントゲンを取ったらあの、片方の方があんまりにも下がってて驚いたっていう話を結構聞きます。
俺じゃあ首おかしくなってくるんやろうか、このままやっていくと。
なのであのほぐすことをしてもらえば、要はあの重たいものをかけられて緊張してるわけじゃないですか、で緊張してることでやっぱり疲れて硬くなっていくので、とにかくほぐすっていうことは、特に写真とかでカメラ、本当にあの本格的に重たいカメラを持たれる方は、なるべくあのこまめにほぐすっていうことをしてもらえてた方が絶対に良いなと思います。
そうだからね、その時そのさっきのスクワットのやつは思い出したんだけど、その仕事の合間にその肩の上げ下ろしやっとけばよかったとか思って、合間合間でそれぐらいだったらできるから、それをしながらだったらもうちょっとその後の厳しさが少し緩くなるのかなとか思って、後になって後悔したんですけどね。その手を上げて歩くのもやってるんですか、哲郎さん。
手を上げて、数歩ぐらいですよ、家の中で。
ほうほうほう。
でも、とても、あの、普段だと、やっぱり、あの、そこまで背中の筋肉を張って歩かないじゃないですか。でも、実は歩くときも肩ぐらいまでの筋肉は使うんですね、これ。意外と知られていないことなんですが。なので実はあのしっかり背中の筋肉伸ばした状態で動かしてあげられると、まあ、やっぱり背中の血行が当然良くなったりとか肩周りの血行も良くなるので、やっぱり背中が意外と大人になると厚みが出てきて、体型的に大きくなっていくので、そこを薄くすることに効果的だったり、本当にあとは、まあ、血行が良くなって、リラックスできるっていうのもありますし、特にやっぱり肩こりがひどい方とかは、本当に数歩でも構わないんで動き出しておいてもらえると、とてもそうですね、体のコンディションを作る上では間違いなく良いですね。
おー、なるほどね。いや、あの肩の上げ下ろし、午前中その上げ下ろしをずっとやってて、でその午後1ぐらいでその歩いたのやったんですけど、その歩いた後がすごい急に楽になりましたね、肩。やっぱこっちこれは効果あるなと思って、まあその前に肩上げ下ろししてた前準備があってのことなのかなとも思ったりしたんですけど、なんかすごいその手上げてしんどいっていうのもあるんだけど、その後がすごい楽になったので、これいいやと思って、それなかなかできてなかったんですけど、これもやらなきゃっていうふうに思いましたね。
でもお二人が素晴らしいのは、あのちゃんと時間が空いた時とかわずかな隙を見計らってやっていってるって、これでも一番大事だと思うんですよ。とにかくあの、簡単に言っちゃうとやった回数痩せるわけじゃないですか。だから少しの時間、そう、あのこの時間になったらやろうと思っていると、結構やっぱりできないことが多いと思うんですね。でもあのちょっと本当に空いた時間に少しでもやろうっていうスタンスでやっていってもらえると、積み重ねた分は確実に痩せることには近づくじゃないですか。だからの利用の仕方としては、あの一番望ましく使ってもらえてるなというのが、提案してる側としてはとても嬉しいですね。
今まで教えてもらったやつがみんなそういうね、ちょっとした時にできるものばかりなので、
そうなんですよ。あの僕は今褒めていただいてて、あんまりこう無邪気に喜べなかったのが、あの本当たまたまできてるだけなんですよ。
いやいや、
いや本当にたまたま忘れてないだけなんですよ。で永井さんが言われたのは、本当にこんな番組で言うとね、なんかこう持ち上げてるみたいであれなんだけど、本当にたまたま忘れないんですよ。だから今後出るやつがたまたま覚えられないんじゃないかなっていう不安がすごく今あって
あ、でも大丈夫です、あの安心してください。あのなるべく簡単に分かりやすく覚えてもらうものじゃないと効かないなと思ってるんですね、僕ダイエットのメニュー作るので。
やっぱそこら辺でもう経験がある中で選び抜かれた技やったんですね。
そうですね、一応多分何百人の方とお会いさせていただいた中で、あの編み出していった技ではあるので、一応かなりあの効果としては出る ことは、うん、一応検証済みではあるので、うん、こうなるだろうなっていうことでやってる感じではないので、もうそこは全然安心していただいてっていう感じなんですけど、
なるほど。
でも、うん、なかなか難しいです。分かっててもやれないことの方が本当に多いんですよ。やった方がいいのは分かってるんだけど、ついついなんかねみたいなことを言われちゃうのは本当にあるので、
はい、はい、もう僕朝起きて腕立て10回とかが全然続かない男なので本当に今回逆に聞いてくださってる方に伝えたいのは、その本当に永井さんが言われたのって本当に忘れないんですよ、
うんうん、
空き時間に あれと思っちゃう、思えるので、
うん、
本当にちょっとやったら体が、ね、体が求めるとまでは言わないけれども、すぐ思い出せて、うん、すぐ合間でできる感じなので、
うん、だから僕も毎日とかっていうのはこの肩と足の裏かなぐらいで、その歩くのとか屈伸とかっていうの忘れちゃったりもするんだけど、こうしんどくなるからね、この何回か続けてやらなくなっちゃうと、
はいはいはい、はい、
さっきの肩なんかもそうなんだけど、日光行った時はやってなくて、やっぱり帰ってくるとやっぱ肩重いとか思うから、そうするとああやんなきゃっていうね、肩軽くしたいからとか、なんかそういうので続けられてるのかなっていう気はしますけど、だいろんなことを、こういうのが今教えていただいたものを全部やっていく習慣ができた時に、やらなくなると多分いろんなとこ、あ、しんどかったんだっていうのが分かるんじゃないかなっていう気はしますね。
うん、
だからやった方が楽っていう感じかな。
そうですね、だから大げさな言い方をしちゃうと体が求めてくるようにはなると思うんですね、
うん、
お、
少しずつ、
はい、そんな気はします。で、
そう、なぜそうなるかっていうお話なんですけど、すごい簡単に言ってしまうと、
うん、
その方が体の本来のコンディションに近いからなんですよね、
うんうんうんうん、
動いていてほぐれた状態が自分の体が本来力を発揮できるコンディションに近くなるので、
うんうんうん、
やっぱり動いてる方が楽になっていくんですよね、
うんうん、なんね、そうだからね、僕はこれスクワットのやつは高崎で見てもらいましたけど、すねのとこが曲がんないじゃないですか。
そうですよね、ここ筋肉あるんだって言ってましたからね
これがだから柔らかくなって、はい、あそこが変わった時にどうなるのかなっていうのが楽しみなんですよね。
あ、でも自転車とかに絡むことやっぱり半助さん多いじゃないですか。
はいはいはい、
結構変わると思います。っていうか体が感じることが多くなると思います。あれっていうことは、う
ん、はいはいはい、
お、
いいんじゃない、
いいんじゃない、
いいんじゃない、ちょっとね、だからそれが楽しみな部分もありますね、
うん、
うん、そこら辺でこうなんかすごい体が、その永井さんが言ってた本来のっていうのは、その変わっちゃったじゃないですか、もうこう太ったりとか、
はい、いろんな形で変化が起きてるっていう、
でそれがもう当たり前になっちゃってたから、それが少しずつ今変わってきて、あ、これが本当本来なのかっていうか、あ、こんなに軽くできるもんなのかみたいな感じにの一辺をちょっとこう今感じ始めているので。
油断してないか、油断してないか、
うん、いや、しない、大丈夫、
うん、おお、
うん、いや、というか本当に楽になっていく感じがするんですよね。
うん、
なんかほらダイエットとかってさ、しんどいとか、まあ運動、さっきの哲夫さんがした腕立て10回とかってさ、なんかしんどい、うん、やればやるほどしんどいみたいな感じあるじゃない、
うん、そうですよね。
それはなんかやればやるほどこう軽くなっていく感じがするから、それは結構早い時期に感じれたんですよね。じゃあそれが続くきっかけなのかなっていう気はしますけどね、今は。
おお、
そんな感じしません？
いや、なんか一生懸命前半の不摂生をなんか見返そうとお利口さん、お利口さん、僕はお利口さんでしょうアピールに聞こえてたので
そうなんだ、いや実はそうなんだけどね、
うんうん、ちょっと伝わった、
うん、伝わっちゃった、
うん、
うん、まあでもガムも効く ガムごま。
はあ、ガムやってないわ、本当だ。
うん、ガムはやっぱり、ガムとね、ごまが切れてたんですけど、今回はあんまり間開けずに、今日買ってきてやりましたけど、本当におかわりをしなくなったご飯を。
そうですね、適量で本当に収まるようになっていくと思うんですね。うんうん、
全然無理なく、ああ、お腹いっぱいって。で、気がつくと、あ、おかわりしてないじゃんっていう状態。
あのごまは噛むことでっていうことですよね。
そうです、そうです。
そしたら、前回の時に、半助被告が、うどんに俺はごまをかけたと言ってましたが、
はい、
ごまかかったうどん飲み込んだよね。
まあ、そこでどれだけ噛んでるか、やっぱりとても大事
ですよね。大事ですよね、その部分に関しては。は
い、大事です。
そうですね。
ね、
うどんはね、あんまり効果ないかも、ごまは。
うどんにごまはあんまり効果なかったなと。
うん、ご飯は効くよ、でも、本当に。
あれは編集した、僕が編集したんで、あそこ切り落としちゃよかったなと、すごく後悔してます。
いや、でも、ご飯は本当に効きます。
はい。
よく噛むようになるので。
うん。
まあ、ごまが嫌いじゃない方は、本当おすすめですね。
そうですね。ぜひちょっと、うまく活用していただいて。
うん。
あとは多分、このまんま行くと、半助さんのダイエットは哲夫さんという監査機関によって、ものすごく成果を上げる気がするので、
しない方がいいのかな。
いや、ぜひここしていただいて、半助さんが多分劇的に痩せたっていうと、やってみようとか、やってみましたっていう形で、皆さんからいろいろとお便りいただけたりするんじゃないかなと思って、
そうですよね、はい、そうですよね。
俺にかかってんだ。
そうだよ。
そりゃそうだよね。
うん、
頑張ります。な
んでこれで哲夫さんがチェックしてくださることで、一応半助さんダイエットがより加速するっていうことで、
しょっちゅう合わないんだよね。だから1回の食事にすごく驚かさせていただいているんですが、
うん、はい、いやでも大丈夫っていうか、哲夫さんのあれも見ていけるよね。
はい、
2人分哲夫さんも、
そうですね、
もう毎週公表していただいて、
うん、
2人でこう数字を、いや、やべ、哲夫さんに今の減り方の方が早いとか、意外に俺の方が早かったじゃんとかいう話にできるかなと。
だって僕の体脂肪多いでしょ。
多いね、びっくりした、うん、
多いんですよ、
うん、意外。
でも落ちるスピードはもしかしたら哲夫さんの方が速いかもしれないです。
イエス、
うそ。マジ。そうね、それって、あ、そういうのはあるんですか、やっぱ人によって落ちやすい人。
一概にこういうタイプの人がっていうことは言い切れないんですけれども、
うんうん、
例えば単純に体とか身長の大きさとかっていうことで比べたら半助さんの方に分がありそうな雰囲気はあるじゃないですか、
うんうん、
ただそれを多分相殺できるぐらい、うん、食べ物の誘惑が実際多いはずなんですね、半助さんの方が。
そこか。
そこの大きさが、
うん、
結局例えばちょっとずつ削って減らしているのに、
うん、
もっと食べられるでしょって言って、こう女性がわんこそばをドンって上から乗っけるみたいな感じじゃないですか。
はいはいはいはい、うん、
だから削り続けていられる人の方がやっぱり痩せられるっていうのはあるので。
やべ、やっぱ食い倒れのイベントを定期的に開催しないといけないですね。
はあ、
ということで、イベント、
はい、
食い倒れ万歳の、みんなで大、みんなで大ってまた言っちゃったよ、
めちゃくちゃじゃん。
みんなで食い倒れアットモンブラン、先日開催しまして多数の方にお越しいただきましたが、
はい、
なんと最後は満席ということで、我々調子に乗りまくりまして、
まくりまして、
はい、第2回をもうやってしまおうということで、
しまおうと、
うん、早いですね。
会場も日にちも決定いたしました。
決まりました。
なんと、
なんと、なんと、
はい、いつでしょうこれ。
一気にお台場進出でございます。
お
ー、おしゃれなお台場です。
ね、
丸い銀色の玉が浮いているお台場ですね。
お、そうそうそうです、そうです。そこのお台場にあります、カルチャーカルチャーさんですよ。しかも、
はい、ゼップ東京の上です。
おお、
来たる 2010年12月5日夜の部でイベントを開催します。食い倒れ万歳も参加しますが、このみんなのダイエットも参加が決定しました。永井さんもこの暑い高崎からやってまいりますので、ぜひ皆さんにもね、この私たちがいただいたお土産、うん、プラスアルファぐらい出るんですか？
そうですね、あの今回はあのみんなでやってみよう、あの本当にさっき半助さんが言ってたみんなでダイエットっていうことで、
うんうん、
いくつかちょっと組み合わせてみたりとか、こんな感じにすると、
うん、
痩せやすいですよっていうご案内を徹底的にしていきたいと、
うん、
まあ折しもあの皆さん多分年末で、
うん、
多分美味しいものを食べる機会も増える時期だと思うので、
あ、そうだよね、
忘年会シーズンのちょっと前、
うん、
ってことですね、
今のうちに知っといた方がいいよっていうのを、
うん、
まあ、今までこう、ね、ご紹介してきたあの肩上げとか、足裏引きつけるやつとかっていうのももう一度ちょっと映像じゃないですけども生で見ていただいて、
うん、
でね、私たちが高崎で教えていただいたお土産も見ていただいて、
うん、
はい、
プラスアルファバリエーションが出てくると
すごい
いう感じで、こう生でこう永井さんがやってるのを見ていただいて、もうその場で皆さんにやってもらって、
うん、
そんな感じで、
でも正しく覚えていただいて、もう多分その時であれば本当に皆さんお一人お一人いろんな形でご案内しながらっていうことができるとは、
うん、
今の時点ではなんとなく想像してるんですけど、
うん、なので、お台場まで行っちゃって大丈夫なのかとかなり心配もあるんですが、もう、
うん、
モンブランの方で調子に乗せていただいたまんま有頂天になって飛んでいってしまうかと、
はい、
いうことで決めてしまいましたので、ぜひ、
はい、
お集まりいただければと思います。詳しくはまたあのおいおいね、こんな感じでやっていきたいと思いますみたいなことも、食い倒れ万歳みんなのダイエットでご紹介していきたいと思いますので、
はい、
次週以降もそこら辺を含めお楽しみいただければと思います。
はい、
ということで、その頃に私と哲夫さんがどれぐらいの体重体脂肪になっているか、そこら辺もまた、
うん、
体重計持ってきましょうか。
うん、俺みんなの前でスポンボになるの？
あ、そっか、スポンボ、僕は短パンと T シャツだから普段。
お
ということで、哲夫さんのストリップショーまで見れるかもしれません。ぜひお越しいただければと思います。
は
い、
もうそれ目当てで来る方がたくさんっていう。
ほらほら、
またあの方向性の違ったイベントになるっていう。
ピピーってカルチャーカルチャー締め出されてしまうので、
もう出入り禁止になるよね。
なるよね、
うん、
まあ、そこまではないですけども、まあ、ちょっといろいろと趣向を凝らして楽しんでいただけるように頑張っていきたいと思いますので、
はい、
ぜひ、イベントの方も
お越しください
。いただければと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
来てください。はい。ということで、今週はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのは、はずけと、
哲夫一郎と、
永井でお送りいたしました。
では、また来週。
来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。